とめきち。
おい。
ギャンブル中毒って怖えな。
スロカスで言うか、俺に。
怖いな。怖いな。
パチカス、スロカスで言うか。
お、人の金でかけるギャンブルは楽しいか。
ひりつくよ。
ひりつくか。
やべえけどさ。
お、24億も。
そう、急に、時事系の話しますよ。そんな番組でしたっけ。
そう、まあね、あれ関係の話するとさ、ね、WBC の優勝し、超面白いからね。選手の中にあいつかけてくからさ。
なるほどね。
でさ、中に入れてもらえずに、とぼとぼ帰ってくるんだわ。
そう、WBC のシーンもそうだし、ドジャースとの契約のシーンも、笑ってきちゃうから。
あの顔何って。
すべてが振りだったっていうね。
しかも役ほとんど間違ってるっていう、なかなかの。
なかなかの、なかなかの不調日っていうね。
でも、あの、ね、役間違ってるのも、実は計画通りっていうやつだったなっていう。
そうね、噂としてで、ね、やってるよね。
こわって。
わあ。経済学の教科書にきちんと載せるべきだね、これね。
違う意味の教科書載っちゃうね。
こう依存症っていうものの恐ろしさは、ちゃんとね、それも教科書に載せなダメですよ。
そうですね。
ガチャしかり、ね。まあ、いろんな依存症あるわけですけど。
ガチャは滅びるべき。
ガチャは悪い文明、破壊する。
いや、そうです。本当ですよ。
まあ、我々も、毎シーン毎シーンね、アニメガチャをしてるわけですよ。言ってしまえば。
急に変わったな、なんか話。
今期のあれはなんだよ。
何レベル2がどうのこうのってやつ、
そうそうそうそうそう、違う違う違う。
くぎゅ
ーくぎみやさん。ね、懐かしいコンビ、いいですね。
今から話すあれだ。ああ。N スバー回転します。
回転でございます。
Nスバ
ー、Nスバーへようこそ。当店はアニメやゲーム、映画などとにかく興味のあるものを片っ端から手をつけて乱暴に取り上げてご紹介するポッドキャスト番組です。内容にはネタバレ前提での話が含まれますので、ご注意の上ご視聴ください。
こんばんは、N スバーのニャッチでーす。バーテンでーす。
はい、店長、トムキチでーす。
メキシコの弔いの言葉だ。フェロー・フェムテ・イホは。彼は醜く、強く、威厳のある男だった。どうも、アルバイトのバッタダイです。よろしくお願いします。
やつは早いんじゃねえ。強えんだ。契約社員のアスラダです。よろしくお願いします。
それで降ってきたな。核兵器のあれ、面白いね。
いや、もう。もう今年一番かっさらってきましたね。
え、オッペンハイマ
ー？まあ、それもかっこいいです。ある意味、あんまりこれね、あんまり出すのもどうかなと思ったんで、一回だけここで消費しとくんですけど、ある意味、まあ、ドラマフォールアウトってもうバーベンハイマーそのものなんじゃないのって思ったんですけど、どうなんでしょう。
それはそう。
まさに、その、バービー人形みたいな、そういう価値観と、書くっていうことでね。別にバーベンハイマーって合わせる必要なかったんじゃね。もうフォールアウト出せばよかった、ね。
フォールアウトでよかったんちゃう？
違う、全然両方見てないからな、まだ。
どっちも見てるんだよな。
もうバービーも、バービーでもまた配信来ますよね、そろそろ。
確かに。そろそろ来るでしょ。
ね。まあ、その時に見ればいいかなと。うん、はい。
オッペンハイマーはね、多分、なんか関係してるだろうから、もうちょっと遅くなるだろうからね。
ああ、そっか、ネットフリーはバービーもやってたような気がするな。
どっかありそうですよね。そうですね。ネクストの有料のやつとかありそうです。
うん、確かに。
今回は違うんだ、アスラダさんの方なんだよ。
どういうこと？
今は
サイバーフライ会がとうとう、とうとうサイバーフライ会が。
あれでしょ？オーパーツでしょ？さあ、ね、今考えるとね。うん、そっちじゃないんだけど。
え？なんだって？
そっちっぽいものが、ちょっとさ、前評判として、令和の、花の目やなっていう、するのがさ。
え、実写版？
いやいやいやいやいや。実写版もう勘弁してくれよ。
一番サイバーフォーミュラーってあるんですかないんですか
勘弁してくれよ。
ないんですね。
しばらくはいいよ。
実写のあのスーパースラダー作っちゃったからな。
そうだね。
そうですね。
実物は作ったからね。ということで、前評判として、令和のサイバーフォーミュラーだと、各方面で期待をしていた人が多数、今期の放送されてるアニメ、ハイスピードエトワールに俺は怒っている。
まだ2話までしかやってねえのに
もう。むしろ僕らも怒ってますよ。二年さん、なんでこんなもん押し付けたんですか今2話までですけど、本当人生で数えるぐらい無駄な1時間を過ごしたと思います。
僕は、1話を見ただけでも、正直、おこだったんだけど、2話を期待してたんですよ。ちょっと、ハイスピードエトワールの1話の構成上ね、2話からちょっと盛り上がるんだろうと。正直、1話で損切りをする人たちにとって、この1話を盛り上げないっていうのは、今のアニメシーンとしては、損でしかないんですが、それでも頑張って2話を見たところ、私、変な笑いが出て諦めましたので、この怒りを、ぶちまけるために、ちょっと緊急招集を N ズバーにかけまして、
そうですね、結構無理やりでしたね。
来週、再来週収録するって言ってたのに。
そうそうまあ、確かにこれ、3話、4話まで一気に見ろって言われたら、多分嫌がってましたね。
ここが分岐点かと思いましてね。
1話切りだよ、もう、絶対に。
ということで、今回のエデスバーは、怒りのレビュー、ハイスピードエトワール、どうなっとん年会でございますね。ハイスピードエトワールは、今回作っていらっしゃるのが、スタジオ A キャットさんでございますね。我々もちょっとレビューしましたね。フレームアームズガールを作っていらっしゃるところですね。
懐かしいね。
懐かしいですね。そこを作ったところでございまして、監督さんは、ヨルムンガンドとかデートアライブとか作ってる監督さんですね。シリーズ構成が、強キスとかね、南家とかね、インフィニットストラトスとかね、
まあ、ちょっと危険な気がします
ね。ですね、そっちの方ですね。
まあでも原作ありますもんね。
原作ある系の方々の方ですね。
強キスか。問題ありまくりなんだけどさ。
結構問題ありますよね。
キャラクターデザインは藤間拓也さんで、
まあ、イディカルナノハのビビットのあのコミカライズやってたし。そ
うそう、コミカライズのビビットの連載されてる方とか、ネギマネオとか書いてる人とか、まあそういう関係ですね。
鼻で笑っちゃった。
アイドルマスターブレイクね。
音楽は、作ってるのは水木奈々さんのあの編曲とかされてる方ですね。で、協賛企業がありまして、協賛企業がありましてね。
まあまあ、あるでしょうよ。
あるでしょうな。
キングレコード、グッドスマイルカンパニー、ヨースターの3社が主力で協力して制作している他、他企業も多数参加しており、スーパーフォーミュラーも制作協力及び企業パートナーということで、なっておりまして、
めっちゃ企業をしてくるじゃないですか。どうしたんですか。
キングレコードが関わってるってことは主題歌は水木奈々ということでね。はい。
まあよくあることですわね。
はいはいはいはいはい。ということで、これぐらい力を入れて企業が参画してくるアニメ、面白そうだっつったら、つまらねえ。
初手ぶった切ったね。
びっくりしましたね。
びっくりした。いや、一番最初になんかもう、企業臭がすごいする。寒い寒い。
ちょっと待って。初手、いきなりビビらなかった。
初手ビビった。大
阪万博。
大阪万博ですよ。
そう、大阪万博推しなんですよ。
それは逆で言っているのかと思ったよね。
寒気するとか思いながら、
そう、大阪万博で、この設定のね、あれが出てこなかったら、きっともう、この世界は訪れないってことなんでしょうね、きっと。
そうですね。まあ、大阪万博で、こう、なんか、新エネルギーみたいなものが、こう、 披露されたってことでね、この世界では。
ハイブリッドパフォーマンスエクシードレーサーでハイパーでございますわね。
そういうものなんだ。僕、参集してるんですけど、まだ未だにそれも知らないんで。
参集して、マジ
で。ハイパーでやんけ。最初からこんな長ったらしいことせんで。
頭なんか入ってこないんでね、僕参集してるんでね。おかしいね。おまあ、それでハイブリッドエネルギーを使ってね、なんか新しいレースをね、スーパーフォーミュラーもそうですけれども、F1 とかね、エコの時代ですから、まあそっちの方向に舵を切っていって、みたいな感じで、まあ、人気のなんかトップレースみたいなところになるんでしょう、これがね。で、そこで繰り広げられる、なんなんですかね、これね。
なんていうか、1話見た感じだと、あの深夜のあのスーパー GT のなんかやってるじゃないですか。はい、地上波とかで。
やってますね。
あれ見てる感じなんだよなっていう。
あれは、あえてかなと思ったんですけどね。
ローカル番組とかでね。ローカルテレビ局でよくやってるやつ。
そう、寄せてんのかなっていう。
寄せてる感じあるけど、誰も知らねえスーパー GT で、何がおもろいんだろうって感じなんですよね。
車の走ってる様子を何周もされると、眠くなるんですよね。
眠い。もう、開始10分で眠い。
フォーミュラーもそうなんですけど、F1 だってそうですよ。1時間半、ドッグファイトしてるわけじゃないですから、退屈なんですよ、レースって。
そう、アニメで見るにはね。実写でそれはね、こう、サーキットの雰囲気とか、感じて、実況が盛り上げてっていうのを見るのは、だったら全然違うと思うんですよ。
そうなんですよ。
僕もそういうのを全然見たことないんで、わかんないんですけど、ただ、アニメでね、CG の車がこう、スーッと走ってるのをずーっと眺めると、まあ、眠い。で、しかも、30分のうち、1回なんですよね、レースが。
そうなんですよね。
だから、結構1回で丸々レース1回分使うんで、
そう
正直、1回と、まあ、要はその第1話と第2話、これ、ぶった切って2つ合わせて1話でもよかったと思う。
うん、
それでも全然話つなげられたと思うし、
うん
うん、つまり眠いって。
眠い。
眠い。で、実況が下手。
そう。
言っちゃった
実況が下手。
下
手。実況も解説も下手。
解説も下手、棒読み。
なんで声優学科卒業生みたいな人が実況やってんのっていう。
そうなんですよ。あれ、名前出てないんですっけ
名前が出てないんですよね。
3回見た、3回スタッフロールを見た、ニナチさんは気づいたんですか？
その名前はね、多分出てないんですよ。
だって、この作品で一番喋ってるよ、あいつが。
そう。一番喋ってるけど、一番下手ってどういうこと？
一番下手。
この作品一番盛り上げる人だよ。
そうなんですよ。監督って。
何なのっていうね。
誰が喋ってんの？
本当。ふざけてるのかっていうぐらい、ね。
っていうレベル。
そう、ね。フォーミュラーだってさ、アプリとかで配信見てる人とかは、サッシャさん、サッシャさんとかね、そういう面白い解説する方々のプロの解説が面白いっていうわけであって、レースは見てても、正直、ぼやーっていう周回してる、こう、様子が流れてるだけですから、まあ、マシンの音とかもね、ありますけど、正直、実況がなるべく盛り上げるように解説してるわけですよ。特にスーパー GT とかは解説がちゃんと盛り上げていかないと、やっぱり難しい話で。
見てる側はね、わからない人って、わかんないじゃないですか。ね、
まあ。
急になんかこう、テクニックの名前とか、こう、機材の名前とか出されてもわかんないじゃないですか。
そうなんですよ。
ぶっちゃけ素人、我々素人には。
そう。
だって、知らないキングとクイーンに知らない人たちが挑んでるから、どういう話なんだよって。
そうなんですよ。
知らない人たちが、なんか知らないことやって、知らない、乗って知らないことしてるんですよ。
このアニメさ、1話からキャラクター掘り下げてくれねえんだよ。
そうなんですよね。で、ルールがわからないんですよ。
せめて車に乗る前に誰か顔出しとけよっていう。
そう。ずーっとヘルメット被ってるし。
しかも、車が、色がない。特色が全然ない。
そうなんですよ。どれも一緒に見えちゃう。もう全部ガンダムとかと。
そう。
それをね、車でやられるとちょっと。
実際のこの、 あの、使われて、レースシーンで使われてる、あの、富士チャンピオンレーシングだっけね。あそこで使われてる車とか、うん、あと、テスラモデル S とかね、モデル、あの、モデリングになってるんですよ。テスラですよ。ここも、ここも匂うでしょ、正直。
この前、名古屋駅来てましたね、テスラが。飾ってありましたからね。
いや、もう、ほん
と。鉄の塊、鉄のゴミクソが。
だから、アニメとしてレースを盛り上げるのに大事なものっていうのは、やっぱ、ケレミとか、あの、マシンの音とか、振動の表現とか。
はいはいはい。いや、もうハイパー使ってるから、そういうのないんですよ。
そう。で、一番ダメだなって僕思ってるのは、どこまで行ってもドライバーは安全なんですよ。
ガルパンもびっくりですよ。
びっくりだね。
命かけてねえんすよ、この人たちって。
うんうんうん、確かに。なんかさ、スピード感なくね、う
ん、スピード感ないんですよ。
ないね、500キロとか言ってたよね、最初。
500キロって言ってますね。
ちなみに、サイバーフムラーの、あの、PS2 のゲームこんな感じです。
そう、そうそうそう。
そうだね。
ああ、そうなんだ。思ったんですけど。
サイバーフムラーの PS2 のゲームをやってる感じだよね。
うん、おなんかね。
すっげえ楽しみに買ったんだけど、で、ね、全然スピード感ねえっていう。
そうそうそう。
もうぶっちゃけ言うとね、ミニオン、スーパーファミコンのね、あのミニオンクのシャイニングスコーピオンの方が面白いなって。
スーパーファミコン版のね、あの、サイバーフムラーの方がまた面白かったかなっていう。
上から見下ろしじゃないですか。
で、これ、ダメだなって思うのは、なんか、レースを解説しているように見せかけて、ちゃんと説明しきれてないものが多すぎるというか、このレースって何を何周して、どういう決着の仕方をするのとか、そういう説明もないし。
何周するんでしょ？
一応何周ってのは言ってて、まあてね、ラップ数というのを言ってたけど、
正直と。道路の状態は富士山の地熱によって、こう、なんか保たれていますみたいな。
びっくりした僕もそれ。富士山の地熱で温め、富士山の地熱を利用してますってか出てさ、あれ富士山の地熱地帯って。俺、今存在してい、あれおかしいなって思いながら。おかしい。
どこの何を使ってるのこれ。
確かに富士山はマグマだまりまだありますけれども、地熱地帯富士山ないんで、はぁっていう。
そう。
しかもだ、まあ、百歩譲ろう、その地熱で、あの、雪を溶かして。
百歩譲りましょう。百歩譲りましょう。
レース前にやっちゃまずくねえか？
いや、そう。
コンディションどうなるっていう。
結構直前にやってますもん、ね、
そう。雪がさ、ふわーって溶けるじゃない。え、うん、路面何度だよっていう。
あ、そう、どんなアスファルト使っとんねん
って思いました。そうだよ。びっくりする。
湿気どうなるよって、そこら辺のってい
う。本当に湿気もすごいしさ。
一話も突っ込んでいくと多いんすよね。
雪なくなればいいと思うな、コンディション。
で、どんどんじゃあキャラクターの方にも突っ込んでいきましょうか。
何がネオ富士山カレーだよ。
なんすかあの発音。
青い。なんだあの青いやつ。
あの、レーシングクイーンみたいなやつら何あれ。
なんすかあの初音ミク。
何なのあれ。あの初音ミクみたいなやつ。
しかもなんかバーチャルアイドルって書いてあるのに普通におるんすよ。でもバーチャルのシーンもあるんすよ。あいつ何なんすか。
そのくせあのピットクルーみたいな普通にいるからさ、どういうことよって言
う。お前なんだよ。あと名前決めたやつマジで本当な誰お前。名前出してよ。おかしいでしょ。三人のメインキャラのうちの二人が名前カナタとトアわかんでしょ。さすがに。
やたらとカナタとトアって聞こえてくるから、
そう、カナタとトアって言うの。え、じゃあ、ピンクのはなんだ？ルーナかポコかって。
ルーナちゃんじゃねえ。
そう、合わせろよって。ワタメはってなるじゃないですか。
そこまで寄せたならさ、このレイジングクイーンの声優にさ、ちゃんと VTuber 起用しろよっていう。
そうですね。
大丈夫。
そうか。
そこはアミューズの回し者がいるから。
あ、そうか。あ、てっきり僕、そうか。あの実況の人、実は VTuber でしたとか、そういうオチ。そういうのじゃない。そうやったらもっと名前出してあげないとね。
いやー、もうな、ツッコミしかないんだよ。
うん、そう。
だから、あのバーチャルっぽいレーシングクイーンを、どういう立ち位置なのっていう。あなたたちはどうしたいのっていうところもわかんないし。
で、キャラクターがね、まあ、 そう、なんですかね、その CG のキャラクターなのは、まあ別にええんですけど、そうなると余計にバーチャルシンガーみたいなの出すと、人間との違いが分かんない、
ね。そうなんだよね。
うん。本当に分かんない。
で、なんか、さらっとなんか歌流してる感じだけど。
歌流してるけど、フルで流さないというか、なんか、普通に他の会話始まってるっていうのはちょっと。
普通になんか、いろんな利権の匂いがプンプンすんなっていう。
だから、ネクスレースのオフィシャルアイドルってことで、盛り上げてるよ、歌とダンスで盛り上げてるよって、こう、ウィキに書いてあるんだけど、1話も2話も、そうみたいな感じ、ね。
一応、パッと出た時になんか、ファンみたいなのは盛り上がってましたよ。
ただ観客の反応もおかし、なんかね。
そうね。ていうか、観客なんでカカシなんだよ。
そう。
観客なんでカカシなんですよ。
F1 の韓国グランプリかこれは、お前。
おい
どうなってんのこれ。
どう見ればいいんだこの1話っていう。
そうなんですよね。まあ、1話も2話も、なんか、どういう感情で見ればいいのかわからなくなって。
2話はね、観客たちに顔が生まれてたから。
あ、そうか。1話なかった。
1話なかったけど、急に出てきたから顔が。
トメさん、ちゃんと見てますね。僕、ちゃんと見てなかったの。
1話がね、怖すぎたからさ。
いやね。
ホラーかここはって言う。
本当に1話は意味がわからなかった。
やっぱレースっていうのはさ、そこに熱狂する観客っていうのも含めて、その会場の熱っていうものが大事だから。
ピット今あれおかしいっすよね。
そうなんですよ。
全自動なんですよね、機械。まあ、ね、でも、なんかチャンピオンのなんかピット今早っとか言ってるんですけど、え、それって別に機械の性能ではってなって、チームワークとかどうでもよいいのではってなって、ちょっと。ピットインクルーだってほぼおらへんでしょ、あれ。で、挙句の果てに演出かは知らないですけど、こう、まあ、主人公と車が通信で繋がってたり繋がってなかったりするんですよね。
そう。
で、なんか片方の主人公の女の子の声だけ、なんか誰かと会話してる風みたいな感じなんですけど、そういうシーンとそうじゃないシーンとかあるから、え、これは繋がってんの繋がってないのっていう。
ね。
混乱するし。
そう、混乱するし、全然スタッフが主人公を助けてないじゃないですか。
そうなんですよ。
おるだけか、お前って。
2話の方の話いきますか？
もう2話の方の話
です、ね。2話の、りんちゃんの問題言う？これ。
全部問題だぞ。
1話の大問題言わないんですか？
え、1話の大問題どれですか？
1話の大問題は、チャンピオンとクイーンの戦いをやるならまだしも、よくわかんない、主人公のお友達たちだけ出てきて、主人公出てこないんですよ。
出てこないですね。
で、なんかこれ、第1話の予告何書いてあったかと思います、何書いてあったか思い出してくださいよ。
うん。
いろいろ書いてあった最後に、ここに一人の少女がデビュー戦を迎える、その名は、リンドーリンって書いてあるんですけど、ああ主人公出てこず、一番目が終わる。
最後ほら。
いや、あんなの、だって、主人公ですよ。
フレアさんのナレーションの、なんか、バキかなって思っちゃった。
パッパラババッパッパッパッパ
バキの、バキかなって思っちゃった。
絶対的に、なんか、レース表現が下手くそすぎるのと、
言っちゃった。というかね、カメラ割りがほんとクソなんだ。
そうですよね。
スポンサーの忖度が激しすぎてクソなんだ、マジで。
そうなんですよね。全体的にスポンサーの忖度が、もレース中も下手、おかしいんですよ。だから、主人公たちの要はその、スタッフというか、まあ、レーサーか、レーサーの、ね、コスチュームに、まあ、いろいろね、企業のロゴが貼ってあるんで、そこアップするんですけど、だいたいそうやって胸とかそういうとこなんで、顔をちょっと、もうちょっとアップさせて。
レーサーは顔を映さなきゃダメだろうって。
顔を映さ、そんなヘルメットばっかり映すなよっていう。
しかもさ、車のところに貼ってる協賛企業のロゴとかあるじゃんか。あそこサイドの横っ面のところに貼ってあったりするから、マシンの一部のとこだけなんか綺麗アップするから、どういう状況みたいな。
そうなんだ
よ。何を見せられてんだ。
そう。だいたいヨースター、頭の中にヨースターしか思い浮かばへん。
ていうか、ヨースター、そこが一番おかしいぞ。 一番顔となるところにいきなりなんでデーンってヨースターって入ってんだ。あそこはマシンヘンブレムとかチームヘンブレムとか入れろよ、まさに。
そうですよ。
一番顔ヨースターって意味がわかんねえ。
でも別にチームヨースターでもないしさ。
まあまあ、それはそう。
ばっかじゃねえのって。
いや、この世界では、ね、ヨースターとグスマ、すげえんやな。なんか、アニメ関連企業ばっかりすげえなって。あとセガとね。
セガね。
アニメとゲーム関連企業ばっかりが強い世界なんだなって。
ちょこちょこトヨタね。
うん。構成とかもありましたけど、
ね。構成もあったね。なんで構成なんだよ。
なんで、あの、ブシロードじゃなくてビックロスなんで、協賛してんの。意味わかんない
。本当に。
いやー、結構ね、あの、レースに参画してる企業はね、うん、やってるんすよ。トアとか、カナダとか、
やめようよ、
ガレリアとか、
あの、やめようよ。その二人の名前並べるのやめようよ。
アズルレンとかさ、チルアウトとかさ、結構協賛に入ってんだよ、これ。
チルアウト飲んでたね、トアとカネタが。
そう。
カネタ言うなよ。
セガとかもあるしさ、タニタとかもあるしさ、ジャンタマとかもあるしさ。
コース説明するところでさ、あの、看板立ててセガセガセガって書いてあってさ、バカじゃねえのっていう。何も映さねえところでセガセガセガって。
これむしろこれ、このアニメで協賛で名前出るとマイナスイメージが強くなっちゃったんだって。
クリーンとかヤマト運輸ですよ。
タイガー&バニーって素晴らしかったなっていう。
いや、それはそう、
ね、え、このは
でもメーカーさんもあのタイガー&バニーをイメージしたと思うんですよ。あの、うん、マシンにロゴ乗りますよって、主人公たちで着るスーツに乗りますよって。
でもタイガー&バニーを予想してやってみたら、あのコチカメのあのゲーム作った時にあのやりすぎたリョウさんのみたいな感じの風になってしまったってやつです、
ね、それまさにそれ。あの技出すと急に胸がアップ。
カッパが急にアップするっていう。このジュースはこんなに美味しいっていう勝ちポーズになるって。
俺がこんなに強いのは当たり前との缶コーヒー。これはやりすぎじゃないですか、先輩っつって。
なんすかね、こう、そういう風なね、なんかこう、必殺技みたいな感じのニトロみたいな、あるわけじゃないですか。
ブーストがね。
うん、そう。あの。
ブースト機だ。
そう。いや、地味なんですよね、あれは。
地味だね。
またあれ。
サイバーホームだわ、見習え。
またあれが
地味なんで。見習え。福田を見習え。あれ全部意味ねえからな、福田のやってること。あの、うん、わざわざレバーをめちゃくちゃこう、バチカチョーンってやって、ヒーン、ブーってこう、ブーストやるの意味ねえからな。ボタン一つでいいからな、本来は。それをガチャンってやってるのはどういうことかっつったら、アニメーションの迫力に決まってるだろうって話でさ。
そして学校やってブーンってなる。あ、かっこええって思うじゃん。
かっこいいんだよ。
そう、カメラは止まって、カメラは止まって、マスリが通り過ぎてた後に、火花がパッと散る。かっこいいだろ。
そしてあの、ね、レイさんにかかる急な G。
そう。
かっこいいだろ。かっこいい。
またさ、このマシンさ、安全すぎるからさ、あの、レーサーに G がかかってねえんだ。
そう、すごいですよね。G かかってないし、あんなにぐるぐる回っても、まね、全然ノーダメージっておかしくないですかねって。
あれ、どういう物理法則してるんですか、あの、あれは。
なんでコーナー最中にあんなことできんだよっていう。
本当だよ。
あんなことできるのは遊戯王のディフォールだけですよ。
いや、ハイパードライブが。ちなみに、あの、公式ページのあの、メインビジュアルに、ヨースターというか、企業ロゴが一切ついてないんで、なんかすごいのっぺりしてるっていうね。なんか全体的になんか足りひん感じがするっていうのがちょっと面白いなってなりますけど。いや、すごいね、これは。
で、問題の2話だよ。
続き見たくないな、2話。はい。
問題の2話。2話
の文句言います？
はい。2話の文句言いますか？
はい。
リンちゃん、リンちゃんなんでアホの子にしてんの？
いや、本当ですよね。あの、だって、ゲーマー設定だったら、あの、理由であれば、あの、プロドライバーよりもルール知ってるわけですよ。
そうよ。
普通そう。普通そう。
普通、なんでルール知らんの？ブルーフラッグなんで知らんの？なん
か、イエローフラッグ、ブルーフラッグ、なんか、黄色くなってるとか言ってんだけど。
バカでしょ。
はぁって思いながら。
はぁ本当にはぁって思いましたよ、これ。
なんか、ピットクルーのさ、この人がさ、なんか、 名前忘れたけど、だけど、あの、パニクってるとかいう風に言ってるけど、その、リンちゃんが、その、緊張、初戦の緊張からパニックになってるっていう描写も下手くそかよっていう、その、パニックになってるんじゃなくて、ただのアホの子みたいになってるじゃないかよっていう話でさ、何これ、うん、これ、その、ゲーマーから数年で、このプロドライバーになって上がってきたっていう子がさ、
1年、たった1年ですよ。
そう。うん、アホの子なわけねえじゃんって話でさ。
一年経ってあれっていう。何う勉強させたん
せめて1ヶ月とかもっと早い速度かね。まあ、しょうがないかなって思えるぐらいやったらいいじゃないですか。1年あったらさすがにルールわかる。
これ、この女の子とマジでサイバーフェラーのテレビシリーズの第一話の風見隼人と同じぐらいなんですよ。
シチュエーション的には、
ね。ルール知らんなんですよ。
ルール知らんなんだよね。
この設定的にはスパロボの流星だじゃないですか。
いや僕もそれは思った。そう、ね、流星伊達なんですよ。
流星伊達はだってマジで最初からエースパルトだったじゃないですか。
まあそうですね、ゲームのチャンプでしたからね。
で出ないとおかしいのに、なんでこういうなんだろうなキャラクター設定下手くそなんですかね。
なんなんでしょうね。
いやキャラクターの名前と設定考えたやつだ、まだも名前に文句言ってますけど、今回ずっと僕は名前に文句を言い続ける役なんで。
で、劇中でさ、タイヤタイヤとかやたらとタイヤ押ししてた来たじゃない、ウェットだの、うん、ドライだの、いきなりスピンさせちゃまずいだろうっていう。
そうだよ。
まあまあまあ。
タイヤへのダメージ、どんだけかかると思ったんだよっていう。
ハイパーだから多分ノーダメージ。
そうなんだよ。ここがさ、ネクスレースのさ、卑怯なところでさ、大丈夫なんでしょみたいな感じなんだよ。でもなんか、その、あれでしょ、ミドルとかさ、ソフトとか使ってるから、タイヤの影響はあるんだよ。卑怯なんだよね、そういうところって、ダブスタで。
いや、しかも、なんか作戦が、他のチームは、3回タイヤ交換するけれども、うちは2回だって言ってる割には、もう1回目であんなスピンしちゃったんだから、もう作戦、無理でしょ。
そうだ
よ。無理でしょ。
一周回らせて、1回もう、ピットインさせて、もう、タイヤ履き直した方がいいぐらいの感じだからさ。うん、だブリーフィングもないしさ。
いや、本当ですよね。
うちはどういう作戦で行くっていうことも、ドライバーに伝えていないっていう、この、司令塔の無能さ。あの親父、嫌いなんだよねって言ってる場合じゃないっていう。
そう。それはそう。
登場人物が全部バカっていう。
いや、良くないっすよね。
良くないよ、ね。うん。
やっぱりレースの世界ってさ、緻密な知能戦っていう部分もあるから。
やっぱり、それだけのね、結局お金も動いてるし。
そう。
やっぱり、いや、お金動いてる様子が全然ない。
そう。
現実で動いてる様子はめっちゃくちゃあるんですけどね。
ね。
ああね。現実ではなんかめっちゃお金動いてるなーっていうね、雰囲気がもうありありとあるんですが。
いろんな忖度がね、見え隠れするからね。隠れてねえな、見えすぎてんだよな。
あと一緒に走ってる AI なんなの？
いや、わかんないっす。あれ、何の役にも立ってないじゃないですか。
うん、まさに。
第1話で、あの AI ならっていう風に言ってるけど、あの AI が何なのかよくわかんないし、何がすごいのかもわかんないし、これ、キャラクターに見てる人が感情移入させるつもりあるっていう。
アホのことポンコツ AI でどうにもなんねえだ、これって感じじゃない。
風見隼人とアスラーダを見習え。
そうですよ。
でもあれは、もう長い間をかけての友情ですから。
そうですよ。
長い間をかけて、マシンと人間の融和を描いた作品ですから。
じゃあ、ここからどんどん、なんかね、こう、交流していくんですかね。
いやー、どうですか、
会話してるシーンもほとんどなかったと思うんです
よ。いや、っていうか、やるならば、これ、レースシーン長すぎるんですよ。
そうだよね。う
ん、見せ場なんて、第2話に関してなんて、見せ場なんて1個だけだったじゃないですか。
そうだよ。
周回遅れだけど、負けたくないって言って最後にブーストをかけるっていうだけじゃないですか。
はい、そうですね。
はい。こんなのレース3分です、3分。
そうそう。見せ方を変えれば別にいいシーンだったと思うんだよね。
そう。
負けず嫌いだっていうのは一番大事な要素だから。
まあ、いやあ、そうっすね。
その、リンちゃんがアホの子じゃなければ別にいいシーンだとは思うんだけど、うん、あの、レース投げん
だから、1話ごとにレースをその、一本丸々やる
意味がないんだよ。
そう。
サイバーフォーミュラー死んでさえ、あの、ダイジェストだぞ。
いやだ。
あれは OVA だから。
でも、あの、シーンは、あの、最後の、大衆戦に、あの、最高の状態の、ハヤトと、カガサをぶつけるための伏線ですから。
で、また、あの、
すべて。
サイバーフォーミュラーもね、その前もさ、あの、ハヤトがちょっとポイントを重ねていくのはダイジェストなわけですから。
そうそうそうそう。
その途中ははしょっていいんだよ。大事なところじゃなければ。
まあ、ちょっとほら、ハイスピに戻しましょうよ。ハイスピの第1話で ね、そう、チャンプに対してこうね、クイーンがデモニアック化して、ね、チャンプがこう向かっていって、あれおかしいな。僕はいつの間にかブラスレイターを見てましたね。
やっぱりね。
これを見た後に確認したんですよ。ブラスレイター、そういえば冒頭レースシーンだったけどどうだったかなと思ったら、うん、かっこいいんですよ。
かっこいいよね。
やっぱね、板野さんは戦闘シーンとアクションシーンだけやってればすごいっすね。脚本なんかやっちゃダメですよ。ね。
ね。
全部ウロブチに任せりゃよかったのに。
いや
とは思いました。あの、ブラスレイター1話を見直しました。
うん、
レースシーン迫力ありましたよ。やっぱすごいなって思いました、うん、16年前のアニメなんですけどね。
ブラスレーターも IGPX もやってるわけですから、うん、その、うん、レースを CG で表現するアニメっていうのは先駆者たちがいるんだから、ちゃんと参考にしてくれよ。
そうそう、
別にそのサイバーフォーミュラーっていう、もう正直もうね、イニシエのなんか大パーツみたいなものを参考にしろとは言わないが、あの、せめて CG で描いてるレースものはちゃんと見てくださいよっていう。
トメイとかのね、CG のレベルやっぱすごい高いとは思うんですけど。
そう。
どうもね。
なんかね、大事なところでのぺーってやってるから、ダラダラっていう
ことにな
るんだよね。
これはもう、あの、誰にも感情が入ってないから、
そう。
あの、見れないんですよ、視聴者は。
で、しまいにはさ、あの、ドライバーの名前、見た、あれ、あの、2箇所ぐらい、チームの後に AI って書いたんだよね。
うん。
あの、顔写真が入ってないやつ。
はいはいはい。はいはいはい、
多分人が入ってないんじゃない？
はぁって思いましたよ、なんですか。
もう人が入る意味がない。
そう、もう人が入る意味ないならもうやらすぎよって、AI によっていう。なんだこれ、プリマドンナみたいな、その、リンちゃんの思わせぶりみたいな格好の映像をふわっとやってるけど、ふわっとやってないでちゃんと描け、最初に。
まあ、ハイスピードエトワールですからね。エトワール。サーキットのエトワールを目指す話みたいですね。
パッパラパッパ
ラ。サーキットのエトワールって。あれおかしいですよね、あの曲使うのも。あれも、
なんかあれも。
なんでだよ。
正直、そのバレエダンサーという要素しか組んでないから、その、うん、ハイスピードエトワールというアニメにマッチしてないっていう、この。
そう。全く合ってない、あれ。あれあかんでしょ。
レースもんじゃねえけど、あの、ライトバック見のない。
もう、急に銀英伝始まったんかなと思いました。
レースシーンの音楽も盛り上がんないしさ。
ええ
ー、っていう。
ポペーポペーしてるか、音楽は。
これ全部なんか、
ニコニコ生放送とかで見たら笑えるんでしょうね、コメント見たら。
コメント見ればね、コメント職人がいればね。
コメントに笑っちゃう。
そう。これはさ、本当にあの、誰が頑張ってるのこれっていう。
そう。あの、レースって、やっぱり、人と馴れ合わせだから、僕らはもう燃えるわけであって。安全圏で戦うってのはもう論外ですよ。
そう、安全圏
で。じゃあゲームでもやってろって話ですよ。
そうだよ。安全圏で戦ってすらいないですよ。安全圏でゲームしてるようなもんですよ、これ。
そうなんですよね。
だからもう設定見て、なんか第1話のあれとか、実はあれゲームの映像で、
なあ。
実は、 みんな、これ、VR の世界なんじゃないかなとか思いながら。
なるほど。実は全員バーチャルだったって。
最後には、
そう
ドラゴンクエストユアストーリーが出てくる。
実はおっさんだったとかそういうやつですね。
で、レース終わった後になんかマシンっていうかゲーム機から出てきて、パーってマスク取って、あ、これ VR の VR 空間だったんだみたいなオチが来るかと思ったらそうでもないと。
そうですね。
カナダとは実は中身おっさんやったって言ったら多分、大変なことになると思いますけどね。
名前がいかんですよ、それは。
名前がいかんですよ。ほんまにちょっとびっくりしますね、これ。
びっくりしちゃうよね。
いや、びっくりするものを見せてくれましたね。今期のダウンフォースってこう、ニコ玉には書いてましたけど、まさにそうですよ。
ダウンフォースきつすぎて、マシン潰れてんな。
そうだよ。で、なんだっけ、これで、アプリを、音ゲーで展開しようとしてるわけでしょ？
そうなの？
え、そうなんですか？
え？そうなんですか？
レースゲームではなく。
レースアプリじゃないですよ。確か別のジャンルでアプリを出そうとしてるわけですよ。おい、お前、ふざけてんのかって。
たったたたたたたたたって、
サーキットのエトワール。
サーキットのエトワール。
申し訳程度の古谷さんがつらい。
そうね。
そうだよ。
いや、だから、一番喋ってるのが実況の人なんですよね。
そう。
だから問題なんですよ。
その人が致命的ってのはどうしようもねえなって。
びっくりするぐらい。うまくない。もしかしたらプロだったら申し訳ないんですけど、プロの方だったら本当に申し訳ないんですけど、本当に棒読みなんですよ。
そうなんですよ。
感情が入ってないんだ。
あ、すいません、ね。音ゲーじゃなくてパズルゲームだそうです。
嘘やろ。もっと嘘やろ。
誰なんでしょうね。
誰なんでしょうね。解説もね、そうです。実況と解説どっちも盛り上げてくれない。っていう。
そう。もしプロの声優さんか、もしかしたらその本職でやってる方っていうんであれば、大変やなって思いましたね。
仕事減るで。
言葉を選びましたけど、今。
悪いけど、ちょっと怒るで。
いや、まあまあ、このアニメは多分、これ以上盛り上がらないかなっていうのは、なんとなく思いました。公式 X のリポスト数ちょっとえげつないんで、平均2桁とかになってるんで、ちょっと、アニメの公式アカウントのリポスト数じゃないよなっていう。
いやー、1話、もう2話もやったのに、キャラクター一人もなんか感情移入しようとできないものっていうのは、アニメとしては致命的ですよね。
うん、これやるならば、第1話では、キングとクイーンさんの戦いを、ちゃんと二人の目線で、切磋琢磨してるっていうか、本当にギリギリのところで戦ってたんだよっていうのを表現するアニメにしとけば、頂上がここだっていうのが見えれば面白かったと思うんですけど。
もっとキングとクイーンをなんで同じチームした？
そう、それもそう。
意味不。
意味不で、キングとクイーンがそれぞれその喋ってるというかね、こうスタッフと喋ってるっていう要素、そこもリアルを追求したのかもしれないですけど、そこの追求はいらないんだよな、アニメだから。いや、ちょっとこれはびっくりですね。だって公式のハッシュタグで文句出てるって結構相当ですよ、これ。
一応キングとクイーンは別のチームっぽいよ。
あれ車一緒ね、完全に。
そうなんだよ。このモデルにしてる車が似てるっていうのがさ、またさ。
あ、そういうことか。
ああ、そうか。こういう、そういうことか。
そのスーパー GT っぽさが出ちゃってるんだよね。
完全に一緒だから、同じチームだと思ってたよ。
まあ、フォーミュラー E みたいなもんだと思うしかないかな。規定のマシン、規定の車体デザインっていうのがね、結構、統一化みたいな形もなるからさ、難しいんだけど、いや僕はやっぱりプリンセスプリンシパルみたいな方式で、ちゃんとリンちゃんがしっかりもうレースでこうドッグファイトを繰り広げられる話を1話にドンって持ってきた方が良かったと思いますね。そっから話を戻せばいいじゃんって話で、2話からね、1話でちゃんとこうなんか主人公が活躍する キャッチーさを見せないと、誰も見てくれないですよ、正直なところ。
ね。
うん。
もうすでに。
もうすでに。手遅れです。
もう次見るかっていうと、ちょっともう。
まあ僕はちょっと追って見ていきますが。
うん、1話がまあ捨てエピソードで、2話でなんか主人公の天才っぷりが出てくるのかなと思ったら、そんなわけでもなくっていう。
まさかのアホの子でしたからね。
そう。
嘘やろ。
で、ね、りんちゃんがなんか2話で追いつきたいとか言ってた時に、もう一回スピンしてなんか止まるじゃん。うん、いや、追いつくまでにどれくらいかかると思ってんのっていう。
でもそこで落ちたよね。
速攻で追いつくんだ
よ。瞬間で落ちたよね。
なんだこの世界は。
やっぱり30キロぐらいの徐行してるのかなって。
ああ、そうね。300キロで走れ。
時速500キロ。
サーキットのエトワール。たったらだたったったったった。それしか覚えてないもん、僕は。
それはそう。それはそう。
本当に何だったの、このアニメ。
何なんでしょうね。どうしたんでしょうかね。
やる気あった？どうしちゃった？これ。
そうですね。一回スピンして、停止して、その後加速しようが追いつくわけないじゃないですか、もう前まで。
そうだ、そうだ。絶対そんなわけない。
どこまで嘘なんだよ、このストーリーは。
の割にはなんかリアル追求してますみたいな雰囲気出してますよね。
そう、雰囲気だけ追求して
る。タイヤがずっと言ってるからさ。
で、イエローフラッグですとか言ってんだけど、イエローフラッグが何なのかはじゃあ解説してくれないんですねっていう話。
公式ページとか公式 X ではいろいろ、用語解説はしてくれてますね。一応。
いや、それは劇中でやることであって、外でやることではないです。
そうね。だから、誰に見せたいっていう話も、
そうだぞ、そういうとこだぞ。
噛み合ってないね。
そうだぞ。
やっぱりこう、なんか、可愛い女の子を見る層に見てもらいたいんだったら、ちゃんとイエローフラッグとかが何なのかっていうところも解説しなきゃいけないし、周回遅れにはちゃんと道を譲らないといけないよっていう、レースでは、まあ、公式ルールなんでしょう。そういうところも解説してくれないし。
キャラクターの CG 自体は悪くないんですけどね。
そうなんですよ。デザインも、キャラクター CG も悪くないんですよ。
言うならば車のデザインも悪くはないですよ。
ただ見分けがつかない。
そうだね。
あと、提供のスポンサーのところをアップしすぎ。
アップしすぎ。
タニだって見えすぎ。
そう。それがアップしすぎてるから、なんかレースの迫力が少なくなっちゃってるっていう。
しかも、なんでウィングの要素とアップするのか意味わかんないですもん。
ね、そうそうそう。
本当にあそこら辺、こっち亀だよね、マジで。
本当ですよね。だから、ギャグでやってること本気でやるんじゃないよって。
そうなんですよ。キャラクターの服のところにそれつけるのは、女性の胸につけるのは良くないよって。
そうそう。これはそう。
しかもね、せっかくキャラデザとか良くて、で、主人公周り以外にも女の子たちいるはずなのに、一切映さないってどういうことよっていう。
そうなんですよ。はぁ、みたいな感じだね。
誰も心掴まれない。
はあれですよ、提供のところがよく見えるようにしてます
でも、今回2話の問題で言ったら、最後に、最後に、コーナーでブーストかけて抜くって、これは、サイバーでやってるんだよな。これはやっちゃダメだろ、ここで。最終決戦にやるよ、そういうことはって。
しかも演出が弱い。このタイヤのグリップギリギリでブースト使うとか、そういうせめぎ合いとか一切なく、カコーンって使うっていう。
ブーストで行きましたっていう。
これ本当にゲームなんですよね。
ゲームなんですよね。
悪い意味でしかないゲーム、全部ゲームですよ、これ。
そう。サイバーフォーメラシーの最終話、見習え。
まあ、見習え、本当に。
なんでカカさんがマシンとしては限界を超えるブーストを使って、フラフラな体勢をこう、ねじ伏せながらゴールチェッカーを超えるっていう、この、あのシーンを、なんでああいう風にしてるのかは、わかるだろ。
わかるだろ。
わかる。
ブーストは、もう、あとオイルの問題で2回しか使えねえんだよ、もともと。それは、オーガが自分で判断して、カガの気持ちに合わせてっていうところが、熱いのに。
そう。マシンが焼き切れるかもしれないのに。
ハイスピー関係あらへん。
関係あらへん、もう。
関係あらへん。
関係あらへんはもう、あの、サイバーフライがどんなにすごいアニメだったかってことを僕は語りたいよ。
もう、サイバーフォーミュラー再評価になっちゃったもん、これ。
どれだけ面白かったか。どれだけ、あの、カメラワークがすごかったか。アニメとは何か。ゲッターとは。
リアルタイムで実況してる人もなんか、最終的には微妙だなっていう感想出てるのはちょっと強くないよ、
ね。そうなんですよ、うん。サイバーフォーミュラー実況も面白かった。
そうですよ、うん。あの、実況の人と、あの、解説の人がちゃんと、あの、温度分けしていて、解説の人が分かんなければちゃんと調べますから、手元のノートで。
そう。
よくわからんギャグ飛ばしたり、なんかね、何々さんがこう言ったからですね、ごめん、みたいな。そんなの、現実のレースでやられたら切れるでしょ、それ。
そうだよ。うん、ああサバフォーメラシンの最終話のスタートですよ。グーデリアンがフライングして、グーデリアンロケットスタートってこう、実況がね、言った通りに解説が、いやー、これは、っていうふうに、この温度差ですよ、大事なのは。
これはギリギリですね。
で、この抜いた後にハイネルのガッツポーズからの、
そう
フライングが判明したくらい、あの、ハイネルの、お前絶対許さねえからだっていう表情の変化。
フライングしてますね、っていう。あのテンションが、やっぱ実況と解説の妙っていうとこですよ。
その通り。そして、あの、ピットクルーっていうのが、やっぱりあの、観客の感情を表現してくれる、
そう。
あの、代わりになってるので、
そう。
ピットクルーがなんか、あの、なんか、ゲーセンで、格ゲーの、いや、格ゲーやってる人たちの後ろで腕組んでる人たちみたいな感じで見てるから、全然盛り上がらないんですよ、このアニメ。
何も準備しないしさ。
そう。何も伝えてないしさ。
主なスタッフも、なんか機械がこうガチャンってくっついて、それで終わりでしたしね。これは本当に車、リアルの、なんですかね、そのレース、好きな人が見たときにどういう感想を抱くんでしょうね、これ。
いや、僕 F1 好きです
けど。皆さんがいい例じゃないですか。
そうか。
僕は怒ってるんですよ。
切れてます
ね。切れてんですよ。
本当だ。
レース舐めてんのかって。
レース舐めてんのか
舐めてんのか。フォーミュラ舐めてんのかっていう。おい、っていう感じですよね。観客の熱狂も伝わってこないし、一切このアニメからはレースの魅力というものが伝わらない。
あの、熱がない。
熱がない。協賛企業がたくさん入ってるのは別にわかるよ、
うん。
レースってのはお金がかかるものだから。でもそこが、このアニメに何か影響を与えてるとかっつったら、そのカメラワークしか影響を与えてない。全く意味がない。
うんね、どっちかって足引っ張ってますか
ね。足引っ張ってますわね、
うん。予算問題とか、実際のレースも、サイバーフォーミュラもそうですよ。予算問題ってのは付き物なんです。こういうところも見せない。
良いイメージも同じですから、
このアニメには魂がない。
まさにない。
ない。
ないですね。
ないですね。
そしてテーマがない。テーマが。
テーマがない。
誰に見せたいのかもわからない。
そう。わかんない。
そう。うん。レース好きに見せるわけでもなければ、まあね、キャラクターデザインの受けっていうには、ずっとヘルメットかぶってますし、
うん、何
か水木奈々さんのファン向けにしたクイーンあんま喋らへんし。
喋らへんし。
だから声優さん向けでもないし。一体誰向けのアニメなんですか？
作ってるスタッフもなんかレース好きそうじゃないし。
そう。好きそうじゃないし。いや、スタジオ A キャットって昔はイニシャル D のファーストステージ、セカンドステージ、サードステージを作ったんですよ。でも多分スタッフは全部入れ替わっちゃったんでしょう。
やっぱ人間ドラマがないですよね。
そうね。
大事な。
それも確かに、そう。
やっぱりレースってね、ポッドキャスト界隈では、虚勢がいますけれども、そこでもね、やっぱり人間関係の妙っていうのは、やっぱレースの世界では付き物ですから、
うん、
そこの面白さっていうのも、全く描こうとしないし。
このキャラクターとこのキャラクターは仲悪いとか、このキャラクターとこのキャラクター仲がいいとか、なんかそういうのを、チラッとでも見せればいいものを、みんな仲いいんだもん。
そうなんですよ。
嫌な人いないんだもん、だって。
確かに。そうですね。
ぽやーっとしてるんですよ。
そう。チャンプみたいにイジイジしないですね。騙されて、それまたブラスレイターの話ですよ。
ブラスレイターですよ。
ブラスレイター、レースメインじゃねえし。主人公ちゃうし、そもそも、チャンプ。ほぼ主役ですけど。
なんかね。
ひどいね。
公式ページのキャラクター紹介で、なんかそれっぽい設定は書いてあるけど、それが生きるような見せ方もないしさ。どいつもこいつもいい子しかいないんだよ。嫌なやつってのがいないと、やっぱレースの世界っていうのは成り立たない、これは。
確かに。次に出てくるそのクイーンがすごい嫌なキャラなのかもしれないですよ。ね、でも今の見た感じで全然
そんな雰囲気ない
ですね。ないでしょうね。やっぱりね、やっぱ肉キャラが必要ですよ。
そうですね。うん、これで 3話でクイーンが実はね、こう嫌なやつだったっていう。
嫌なやつで、実はこうね、レースの前にこう車にこう、敵の車に細工するようなやつやったら。
水木奈々が悪女なら、まあまあまあまあ、まだまだ分からなくもないっていう。
マジかってね。
マジかってね。
まあ、ブンブンちゃんで悪役やってますからね。
そうですね。
わからない。実は、初音ミクモドキが、なんか、うん、悪の、なんかかもしれないし。
初音ミクモドキに初音ミクのライブとかもないしさ、これ。
初音ミクモドキ。
モドキのライブもないしさ、
なんか。知らないですね。もう緑髪でツインテールにすると、もう初音ミクって強力なアイコンがあるのは良くない。しょうがないですけど。
グッドスマイルカンパニーが協力しているのに、なんたる様だっていうね。
確かに。
なんでグッドスマイルレーシングが愛されてるかわかるかいっていう話でね。
これもう、この3記号もとにかくヨースターしかこう思い出せないっていうのはちょっと問題ありますけどね。うん、
ヨースターが協力してるにもかかわらず、キャラクターに魅力がないってすごいよね、これね。
メインキャラクター10人いるうちの、5人が新人ドライバーってどういうことですか、この世界。
本当だよね。すごいなこれ。
いや、すごい。今後どうなるんでしょうね。
いや
うん、
どうにもならないと思います。
そう、これ何クールやるつもりか知らないですけど、ワンクールでチャンピオン取るには、ちょっと主人公何も知らないレベルから始まるのはちょっとダメですよ。
ちょっとね。
リアル、全然現実味がなくなっちゃうから、もう、むしろ何も知らないポジションのピットクルーが一人いるだけで、全然話が盛り上がると思うんですよね。
うん。
何ですか、イエローフラッグって、とか。そしたら横の人が解説してくれるとか。で、主人公はちゃんとそれ分かってて動かないみたいな。
お前そんなことも知らねえのかよ、と
か。馬娘でもやってるだろう、どうした急に。
馬娘もやってんだろ
う。どうした急にってやってるだろう、馬娘ですら。
いや、馬娘だって解説の人がめちゃめちゃ上手いから、
そうそう、
レース飽きずに見れるわけですよ。
そう、まあ、
で、感情が乗ってるから、もう真剣に見るわけですよ、我々は。
3期はこけたけどね。
まあ、2期のターボちゃんなんてもう、俺なんて号泣しながら見たわけですよ。
まあ、この。
ちなみに、馬娘はサイゲームスなのでは。
そうです。
ロースターでは
ない。関係ないです。
関係ない。その通り。関係ないです。馬娘全然関係あらへん。
ちなみにこれ言っとくと、2話までずっと水木奈々の曲が流れてたけど、これオープニングテーマらしいんですけど。
そうですね。まあよくある。
あ、なるほどなるほど。
2話までまだ、オープニングを流してない。
エンディングにオープニングを流すっていうよくあるやつですけど。
第1話だけ第1話だけ許されるやつですよ、それは。
それやっていいのは第1話だけです。そう許されるの。
俺思ってるんですけど、オープニングアニメ間に合ってないんじゃねっていう。
いや、あ、でもそしたら、天才と呼ばれてた、ちょっと、髪の薄いおじさんが現れて、急にフィルムを伝えてくれるっていう。
急になんで富野が出てくるんですか。
いや、サイバーフェラのオープニングの時そうだったからです。
ああ、そういうこと。
まだ第一話できてないんですよ、つって。じゃあ、ちょっと俺に貸してごらん、つって。カタカタ
カタカタ。さすが
です。なんだこの、第一話を組み合わせただけなのにこんなに迫力のあるオープニングを作るなんてって。
ちょっと。
伝説を残してるんです。
ちょっとスケベな、お調子ね、ちょっとスケベなひねくれ者。
名前貸しじゃなくて本当にやってたっていうびっくりするとこだった。
ちょっとスケベなみんなのリーダーとね、ちょっとスケベなお調子者と性欲事情者がいますけど、それ別のアニメのね、あのフラッシュアニメの話ですよ。
本人が作っちゃったやつじゃねえか。
はい、あれ見てほんま面白かったですね。ホビルさん天才やな。
やっぱ変態はね、天才なんです。
天才ですね。いやでも、何なんでしょうね、このアニメに。ね。
絵さえしっかり作ってれば何とかなるって思ってるかもしれないけど、サイバーフォーミュラなんてバンクシーンバリバリ使ってるからね。
そうですよ。
そうです。
リフティングターンとミラージュターンのあの、ところなんて、すでにお直樹が何回抜かれたと思ってんだ、一つのレースで。
ハイスピード、このエトワールでバンクシーンあるとちょっときついっすね。
まあ確かに、ね。てかあの、
レースシーンが長すぎるんで、本当に。
長すぎですよね、うん。もうちょっとキャラクター見せるべき。
そうそうそう。それなら本当になんかレースの最中に、回想でも何でもいいですよ。キャラクターの掘り下げをするべきだと思うんですよ。
そうね。これ、ワンクールで作ったと思いますから。
いやー、なんならもうなんか、毎回1話ごとに1レースしてほしいなって思いました、逆に。それを続けてほしいと思いました。やるんであれば
ね。やるんであればね。
うん。ずーっとレースばっかりで、逆にそこまでやるんであれば僕はちょっと評価したいなと思います。うん、こいつらイカれてやがる。
やっぱさ
でもなんか3話の予告というかあれ見る限りそんな感じじゃないんですよ、ね、
怪しいですよね。
なんかキャラクターの掘り下げメインになってる
クイーン襲来とか言ってるけどさ
お前らどうしたってなりますよ ね、うん、そうこのレースシーンに命かけてるんじゃねえのかい
いや全く命かけてないから困ってるんじゃないですか。
そう全く命もかかってないからさ困るよねこれね、うん、
しかも第2戦なんて砂ぼこりがなんか舞うからマシンのダメージがとか言ってた割には全然そんな意にも介さず走ってますからね。
そうですね。前置き何だったんだろうねっていう、なんかそれでトラブルが起きてみたいなこともなかったし、安全だな。
もう第一線なんてそれこそあの凍結路面が出てきて、っていうドラマが作れたにもかかわらず、もう冒頭シーンでその演出をなくすという。
富士山の地熱を利用しています。
ってこうね、道が凍結してても、あのステアリング、さすがチャンプだっていうのなかったですよね。
富士山の地熱を利用しています。
溶かすんかいって。
溶かすんかい。
安全だな真面目に作れ。
レースって危険なもんですよってちょっと教えてあげてほしいです。
そうです。どんなに安全性というものを追求したとしても、まあ、命と紙一重のことをやり続けるのがこのレーススポーツというものなんで。
おそらくですけど、多分これアニメ作るときに、まあ、宣伝費引っ張ってくるためにこう、レース界のガルパンになるようなアニメを作ろうと思うんですみたいな引っ張り方したんちゃうかなとは思うんですよ。その女の子出して、そのね、人気のイラストレーターさんのキャラクターデザインで、で、監督はね、あの、人気アニメの監督で、って。で、さらにオープニングテーマには、なんと水木奈々を出し、って、ね、声優陣も豪華でって、そういう表の部分だけ見ると、確かにこのアニメってすごくうまくできてるよなとは思うんですよ。
そうですね。
ただ、実際の内容を見ると、おお、何これってなるんで。
そこに、芸能事務所のアミューズの力も加えてってところが
そうそうそうそう。だから、すごく大人の、作中にはお金の匂いはないのに、この、なんですかね、外側にすごいお金の匂いを現実で感じてしまうっていうのは、
そうですね。
ちょっと、あんまりよろしくないんじゃないかなと、思いました。うん、
面白くないっすよね、
うん、
やっぱり外側だけお金の匂いがするって本当にくっそ、うん、
いや令和にこんなアニメがまさか出るって思いましたね、
僕がはっきり言って言われますよ、このアニメはくそ
はっきり言い
ました。まあ、全部終わって、それを覆してくれることを期待するばかり
です。みんなダメなんですか？
期待するばかりです。
勘弁してくださいよ。
私は、 と見る気はない。
わかりませんよ。私はね、ちゃんと私は責任持ってハイスピード言ったら最後まで見ますが、最後にドリルのように手首が回転してるかもしれませんけれども、今のところその可能性は 0.1% もありませんねっていうところですね。
いや、わかんないですよ。8話目くらいに、おい、とめきち、これやべえぞって言って。
どっちの方向かな。
やべえぞって、
ドリルで掘り抜けたのかな。
ツインターボ効果来たぞっていうね。そういうこと
かもしれない。急に一人、あれでしょ、急に一人キャラクター死ぬんでしょ。
そう急にここは、ね、土の匂いがしないとか言って、離脱するのかな。
やだな
ぁ。やだなぁ。
そりゃだな
ぁ。ボケツだって掘って掘って掘り抜けばとか言い始めるかもしれない。
手を抜くのかな、血を抜くのかな。手だったらいいんだけどなぁ。もう下の方に掘り抜けてるからな。
なかなか今期、結構アニメ今期も多いからいろいろ見てるんですけど、まあ、どれも結構ダメなやつもあるんですけど、これはそうです。ズバ抜けてダメですね。
そうですね。久々になんかズバ抜けて、あ、一話切りだなっていうアニメ来ましたね。
多分、今回取り上げるって言って無理やり見せられなかったら、多分見なかったと思います
し、ね。興味本位で一話だけ見てたかもしれないけど、一話って確実に切ってるなって。
だってトメさん、LINE で10分できついんですけどって言い出したから。
だって眠いんだもん。
そりゃそうですよって話でね。
冒頭一言でこう、客を離れさせるのがうまいのってすごいなと思いました
。大阪万博って時点でもう解けそうかと思ったよ。
大阪万博。
チャンネル変えますよ、多分。サンテレビでやってたら、ちょっともしかしたら見たかもしれんな。
あと、脈々くんが出てたら、もうちょっと食いついたかもね。最近なんか声がついたらしいけど。
うん。それこそ、やっぱり、大阪万博とかいうシーンは、2話目以降でなんか話を戻してやるような話だよね、これね。
そうですね。だから1話でむしろその、なんかこう、反則でもこう、チャンピオンに一瞬でも抜いたみたいなのを、パッと出して、そこからそこに至るまではみたいなので、1話、2話使ったら、だから結局やっぱり2話が1話なんですよね。
そうですよね。
うん、だから1話が 0.5 ぐらい、0.2 ぐらいなので、
うんうん、2話にバツって打って、1って書いとく。
V ガンダムじゃないです
か。富野じゃねえか
よ。V ガンダム、それ V ガンダムか。うん、
やっぱ富野
じゃねえかよ。V ガンダムなんだよな。やっぱり富野義之はすげえなって
な。
富野すげえな。
ちょっとスケベな、ひねくれ者だな。
いや、本当にね、今回はね、私の怒りにね、お付き合いいただきね、本当に誠にね、ありがとうございました。
本当ですよ。この1話あれば、フォールアウト1話見れたんじゃない
本当ですよね。我々は時間を無駄にしている。
バトダディモビル放送局は、アメコミ中心に僕の好きなものを語るポッドキャストです。みんな、僕のロビンになれ。
はい。ということで、次回はね、予告通りやらせていただきますので、
はい、
安心してください。こんな怒りは滅多に起きません。
どうだろう
な。サイコゴアマどうかな、大丈夫かな。
サイコゴアマは別にさ、いや、笑える作品でしょうからね。
わかんないですよ。次の来期のアニメにまた強烈なやつが来るかもしれないですよ。
それはそう。
この手法みたいにね、こう、スタッフはすごい豪華でね、なんか、めちゃくちゃすごそうみたいな雰囲気を出して、全然ダメとかね、あるじゃないですか。
ありますよ。
まあ、今期のアニメたくさんありそうな気がするんだけどね。
結構きついの多いですよ、割と。
今期はちょっと、ね、
見てて、ああ、きついな、しんどいなっていうのはちょっと感じてる部分ある
ね。
うん、
ねえ、
まあいっぱい見てますけど。
じゃあ、クギューのやつもクギューがじゃなかったら切ってるよなっていう。
それはそうかもしんない。
それはそう。
獅子類類の屍の上に、なんか10年に一度の名作みたいなアニメが来ますから、我々は祈って見るしかないんです。
もうでも、ナイス。まあ今期は多分このスバ見てりゃ、 多分心穏やかと思います。
そうですね。
それはそう、
私はもうブルーアーカイブがあれば十分だって、
もうまあ、いや、アニメの内容が理解できないんだったらゲームをやれってこうグッってやってる子
大丈夫、
ね、フォローアウト
大丈夫だ、ゲームをやってても分かっていない。分からん。
フォローアウトでしょそれ。
フォローアウトね、グッってやってますからね。
皆さん、フォールアウトを見ましょう。
そうです、そうです。
フォール
アウト見よう。
フォールアウト見てください。そう、実写で文句言ってた私も、全く文句を言う、文句のなしの実写化です、あれは。
そうです。うん、素晴らしいです。
素晴らしい、ゴールデンカムよりすごかったです。
ああ、素晴らしい。まあ、ここまで行ったんで、ハイスピードエトワールを興味本位で見て、苦情があったとしても私受け付けませんのでね、皆さんね、気をつけてください。私はクソとまで言いましたんで、はい、ということで本日は閉店ガラガラでございます。
はい、閉店ガラガラ。
怒りにお付き合いいただきありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
M ズバーでは皆様からのファンレターをお待ちしております。宛先はツイッターハッシュタグの場合、Mバ、ひらがな3文字で、N、バ、まで。また、Gmail の場合、Nズバ、@gmail.com、E、N、U、Z、U、B、A、までお送りください。皆様からのファンレターを、心よりお待ちしております。